6ページトコタンのピックアップ今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1第60回トコナメ焼き祭り QR コードが載っています。3会場とトコナメ駅を巡回するシャトルバスを運行します。今年はトコナメ焼き祭り開催60周年を迎えます。10月3日土曜日は18時から花火大会も開催されますので、ぜひお出かけください。ボートレース常滑会場、10月3日土曜日9時から20時、4日日曜日9時から16時、常滑焼き大即売市開催、トコタンホールで多数イベント開催予定、即売団体キッチンカー100店舗以上、知る、使う、楽しむ、事前予約は QR コードが載っています。フレンチレストランル・クーリュズの渡辺大輔シェフと T&Peace の大津優香さんをお迎えし、料理とお茶それぞれの視点から常滑焼きの魅力を楽しく紐解きます。フードラウンジ、日時10月3日土曜日11時と12時30分から、4日日曜日11時から。内容、渡辺シェフが常滑焼きプレートに盛り付けの実演を行った後、盛り付けた前菜と特製パンを味わいます。料金7000円、なお常滑焼きプレート付きです。料理セミナー、日時10月3日土曜日14時から14時30分、4日日曜日13時から13時30分。内容、料理や器にまつわる疑問などに渡辺シェフがお答えします。料金無料。お茶セミナー、日時10月3日土曜日15時から16時、4日日曜日14時から15時。内容、 T&Peace の大津さんから常滑焼きの急須を使った中国茶のおいしい入れ方をワークショップ形式で学びます。料金4000円、なお常滑焼き中国茶杯付きです。焼き物散歩道会場、両日とも9時から17時、60周年記念グッズプレゼント。内容、指定の店舗で3000円以上お買い上げの人に記念グッズをプレゼント。各店舗両日先着10人。インスタグラムでの投稿キャンペーン。内容、ハッシュタグ常滑焼き祭り散歩道会場をつけて投稿すると、抽選で常滑土産をプレゼント。日時両日10時から15時。問い合わせ、常滑焼き観光協会常滑支部、電話 34-2094。 セラモール会場、両日とも9時から17時。アウトドア茶会、事前予約については QR コードが載っています。日時10月3日土曜日。内容、屋外でも急須でお茶を入れる時間を楽しもう。キャンプ好きな日本茶インストラクターによるお茶時間が体験できます。問い合わせ、セラモール、電話 43-7111。 常滑焼き祭り全般に関する問い合わせ、常滑焼き祭り協賛会常滑商工会議所内、電話 34-3200。 ニュース2、8月30日日曜日から9月5日土曜日は防災週間です。東海地方では最大震度7想定の南海トラフ地震の発生が危惧されています。地震による被害を少しでも軽減するために、家庭内地域内で防災について確認する機会としてください。 南海トラフ地震市の被害想定、県は12年ぶりに南海トラフ地震被害予測調査2026年6月公表を実施しました。その結果、死者約600人、全壊焼失棟数約7500棟の被害が発生すると予測されています。災害発生時に慌てずに行動できるように、日頃から地震への備えをお願いします。緊急地震速報。緊急地震速報発表から地震の強い揺れが来るまではわずか数秒から数十秒くらいです。周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することを心がけましょう。地震が起きた時の行動。まず低く頭を守り、動かない。出典、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。地震への備えチェックシート。避難場所、避難所、危険箇所の確認。ハザードマップで避難場所や避難所、地域の危険箇所を確認しましょう。市ホームページの QR コードが載っています。市デジタルハザードマップの QR コードが載っています。災害情報入手方法の確認。信頼できる情報の入手方法を確認しましょう。常滑防災アプリ、市ホームページ、市公式 LINE、 市公式 X、 市公式 Facebook、 Yahoo 防災速報アプリ、それぞれの QR コードが載っています。備蓄食料、飲料水の準備。断水が続いても生活できるように、最低でも7日分以上の食料、飲料水、携帯トイレなどを備蓄しましょう。飲料水、1人1日3リットル、携帯トイレ、1人1日5回分。避難する際に持ち出す非常持ち出し袋をあらかじめ用意して、速やかに避難できるようにしておきましょう。避難所の備蓄には限りがあるため、必要な食料、飲料水を持参してください。家族で防災会議。家族の連絡方法、避難場所、集合場所を確認しましょう。災害用伝言ダイヤル171の使い方を確認しましょう。なお、毎月1日、15日は体験利用ができます。住宅の耐震化、家具転倒防止対策。住宅の耐震診断、耐震改修を行い、倒壊を防止しましょう。家具等の固定やガラスの飛散防止フィルムの貼り付けを行いましょう。問い合わせ、防災危機管理課、電話 47-6107、ファックス 35-4567。 なお、省略している市外局番はすべて0569です。ニュース3。市内指定医療機関で胃がん内視鏡検診できます。 QR コードが載っています。9月から半田市医師会健康管理センター以外でも胃がん内視鏡検診が受診できるようになりました。実施期間、各医療機関が定める日から令和9年2月27日土曜日。場所、伊藤クリニック市場町、電話 35-2133、 杉江医院本町、電話36-3003、 高津内科小児科二次脳科、電話 34-6655、 武田内科クリニック北条、 電話 84-8683、 申し込み期間9月15日火曜日から各医療機関が定める日まで。なお、9月15日以前に医療機関に問い合わせしないでください。申し込み方法、希望する医療機関に直接申し込み。対象、市内に在住の50歳以上、ただし西暦偶数年生まれの人、かつ令和8年度の対象検診を受けていない人に限る。料金6100円。その他、医療機関の判断で事前の診察や検査が必要になる場合や、検診を受診できない場合があります。検診中に生検、病変の一部を取って詳しく調べる検査が必要となった場合は、追加で費用がかかります。必ず検診前の説明及び同意書の内容を確認してください。鎮痛剤、鎮静剤は使用できません。より良い検診体制づくりの参考とするため、アンケートを実施しますので、ご協力お願いします。QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470、ニュース4、胃がん検診、乳がん検診の集団検診を実施します。日時、10月26日月曜日、9時から11時20分。なお、胃がんのみ、11月16日月曜日、30日月曜日、9時から11時20分。場所、保健センター、検診バス。対象、市内に在住の以下の人で、令和8年度の対象検診を受けていない人。胃がん検診、X 線、昭和62年3月31日以前生まれの人。乳がん検診、マンモグラフィー、昭和62年3月31日以前生まれの女性。定員、胃がん検診45人、乳がん検診50人、料金各1300円、申し込み方法、半田市医師会健康管理センター予約センター課、電話 27-7890 に電話で申し込み。なお、一人でバスの乗降が困難な人などは、検診をお断りする場合があります。QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。ニュース5、歯科総合検診は受けましたか？現在、歯科総合検診を実施しています。歯科検診を希望する人で、まだ受診していない人は、早めに利用してください。対象者には、4月下旬に案内を送付しています。受診票の紛失、転入などの場合は、保健センターに問い合わせてください。対象、市内に在住の20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳。なお、4月1日現在です。実施期間、10月31日土曜日まで。QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス34-9470。
ニュース6、会計年度任用職員募集、 QR コードがあります。区分、家庭児童相談員1人、 内容、児童の福祉に関する相談及び必要な助言など、試験日、面接日時は申し込み時にお伝えします。勤務場所、常滑市役所、勤務日、時間、月曜日から金曜日、週5日、9時から17時、応募条件、普通自動車運転免許を保有し、次のいずれかの資格を有する人、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、児童福祉士、社会福祉主事、保健師、助産師、看護師、保育士、学校幼稚園教諭、報酬単価1520円、昇給割、再度任用時、申し込み期間9月1日火曜日から30日水曜日まで、問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 ニュース7、パブリックコメントを実施します。 QR コードがあります。常滑市情報公開条例の一部改正案、情報公開制度の利便性の向上及び適正な運営のため、条例の一部改正を進めています。意見が提出できる人、市内に在住在勤在学の人、市内に事業所を有する法人、その他の団体、この案件に利害関係がある人、提出期限9月30日水曜日、提出方法、様式は問いません。1、条例名、2、意見、3、住所、4、氏名、5、電話番号を記入し、直接持参するか、郵送、ファックス、E メールで提出してください。条例案の閲覧場所、総務課、公民館、常滑市民交流センター、市ホームページ、提出された意見への対応、個別の回答はしませんが、同様の意見を取りまとめ、市の考え方と合わせて公表します。問い合わせ、総務課、電話 47-6101、ファックス 35-4567、E メール、すべて小文字です。somu@citykoname.lg.jp。 ニュース8、使用期限は9月末です。常滑生活サポート商品券、9月30日水曜日まで使用できますので、忘れずに使用してください。取扱店舗は上りが目印です。QR コードがあります。まだ受け取っていない人へ、市役所商工振興課へお越しください。時間、平日9時から16時、持ち物、本人確認書類。3月1日時点で常滑市に住所を有していた人が対象。問い合わせ、商工振興課、電話 47-6151、 ファックス 34-9784。 ニュース9、アジアパラ競技大会の実施に伴う交通混雑緩和のお願い、 QR コードがあります。県内各所で以下の日程で競技大会が実施されることに伴い、選手やチームスタッフなど多くの関係者がバスで移動します。スムーズなバス運行のための取り組みにご協力ください。日程、第20回アジア競技大会、9月19日土曜日から10月4日日曜日まで、第5回アジアパラ競技大会、10月18日日曜日から24日土曜日まで、スムーズなバス運行のための取り組み、自家用車から公共交通へ、道路を使用するイベントなどの時期調整、朝夕のピークを避ける時差出勤、会場周辺ルートの回避、 皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、愛知、名古屋、アジアパラ競技大会組織委員会、電話 0570-021-222。 ニュース10、社会生活基本調査を実施します。 QR コードがあります。総務省統計局愛知県では10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。この調査は私たちが1日のうち仕事、家事、地域での活動などに費やしている時間や過去1年間の自由時間に行った活動について調査し、ワークライフバランスの推進、少子高齢化対策などの政策に必要な基礎資料になります。10月上旬から中旬にかけて調査をお願いする世帯に調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき回答をお願いします。問い合わせ、県県民生活部統計課、電話 052-954-6116。 ニュース11、避難行動要支援者支援制度、QR コードがあります。市では災害発生時のより迅速な安否確認、避難誘導のため避難行動要支援者名簿を作成し、支援者、区長、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、消防署、地区防災会、防災会などへ情報提供をしています。名簿登録を希望する人は申請してください。名簿登録対象者、1、肢体不自由、1級から3級、視覚障害、1級から2級、聴覚障害、2級の人、2、知的障害者のうち、障害の程度が A 判定の人、3、精神障害者のうち、障害の程度が1級の人、4、在宅で要介護度3以上の人、5、70歳以上の一人暮らし高齢者、6、1から5に該当しないが支援の必要がある人、登録方法、福祉課に申請書を提出、登録することで災害時の支援が保障されるものではありません。問い合わせ、福祉課、電話 34-7744、 ファックス 34-7745。ニュース12、スプレー缶は適切に排出してください。市ではスプレー缶は穴を開けて燃えないゴミとして出すようお願いしています。中身が残っていると収集車や処理場での火災につながる可能性があるため、以下の手順に従って出してください。スプレー缶の出し方、1、中身をすべて出し切る、2、スプレー缶の穴開け器を使って穴を開ける、風通しがよく火気がない場所で行う、穴開け器は集積所サポーターも持っています。3、燃えないゴミのコンテナに入れる、中身を出し切れない場合は商品記載のお客様相談室や販売元に問い合わせてください。問い合わせ、生活環境課、電話47-6115、ファックス35-3939。ニュース13、生活騒音にご配慮を。話し声やテレビ、楽器、ペットの鳴き声など日常生活で何気なく発している音が自分では気にならなくても近所に迷惑をかけていることがあります。音の感じ方は人によって異なりますが、騒音問題はお互いの思いやりによって防ぐことができます。身近な音をもう一度見直し、お互いに快適な生活環境づくりに取り組みましょう。騒音をなくす5つの気配り、1、時間帯に配慮しましょう、2、音が漏れない工夫をしましょう、3、音を小さくする工夫をしましょう、4、音が小さい機器を選びましょう、5、近所との付き合いを大切にしましょう。問い合わせ、生活環境課、 電話 47-6115、 ファックス 35-3939。 ニュース14、国民健康保険国保の加入・脱退の届け出はお早めに。 QR コードがあります。国保は職場の健康保険などの加入者と後期高齢者医療制度の加入者、生活保護の受給者を除き、すべての人が加入しなければなりません。加入の届け出が遅れると加入前の医療費は全額自己負担となる場合があります。保険税を遡って納めていただくことになります。脱退の届け出が遅れると、資格喪失後に国保で受診された場合、医療費を返還していただく場合があります。保険税の請求や口座引き落としを提出することができません。こんな時は14日以内に届け出を。加入するとき、市外から転入してきた、届け出に必要なものはありません。職場の健康保険をやめた、職場の健康保険の扶養から外れた、健康保険資格喪失証明書など、子供が生まれた、届け出に必要なものはありません。生活保護を受けなくなった、保護廃止決定通知書、脱退するとき、市外に転出、資格確認書、職場の健康保険に加入した、職場の健康保険の扶養になった、国保と職場の健康保険、両方の資格が確認できるもの、生活保護を受けるようになった、保護開始決定通知書、資格確認書、その他、住所、世帯主、氏名が変わった、資格確認書、世帯を分けたり一緒になったりした、資格確認書、就学のため市外に住所変更した、在学証明書、資格確認書、資格確認書を紛失、破損したとき、身分証明書、破損した資格確認書、資格確認書は所持している場合のみ。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。 ニュース15、新しい農業委員、農地利用最適化推進委員が決まりました。農地法などに基づく審査・調査を行い、地域農業をサポートします。農業委員16人、任期令和8年7月20日から令和11年7月19日、竹内陽一、前山、松田明弘、小菅谷、竹内初吉、西の口、中野勝本、市場、岩川武、市場、菅勝成、矢田、竹内弘治、久米、諏訪富康、前山、竹内高尾、宮山、竹内義次、小倉、中山節次、蒲池、森下陽一、西野、渡辺義人、熊野、榊原恵里子、日原、サライ岩尾、広め、酒井良子、酒井。農地利用最適化推進委員13人、任期令和8年7月21日から令和11年7月19日、村上正彦、矢田、皆川達夫、矢田、片山義弘、久米、竹内千成、前山、鈴木秀明、石瀬、吉田卓光、江の木戸、渡辺和文、田谷、水野博康、屋上、間野正一、垂水、山本恒俊、刈谷、岩川義弘、日原、吉房照夫、大谷、永田英二、酒井。問い合わせ、農業水産課、電話 47-6118、 ファックス 34-9784。